ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの須賀千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。さあ今回もララストーリー代表のジャスティンサンティお話を伺っております。
よろしくお願いします。さて今回はちょっとジャスティンが担当することが多いんですけれども、40代男性の婚活についてちょっとフォーカスして話してもらいたいと思います。はい、ジャスティンよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうね、40代の男性、40、41、私たち、自身も、まだ30代の気持ちで、体も30代で、メンタルも20代とかっていう、元気な、まだね、40代の時期っていうのは分かるんだけど、結婚相談所って、最初から数字が出る世界なので、誕生日とかも確認するから嘘がつけない環境、なので誰でも男性がね、子供が欲しいから35、6歳ぐらいまでみたいなことを言うのと同じ、女性だって40歳はちょっと上司みたいっていうのが、どんなに若い人でも写真だけ見てればすごい若くても、プロフィールには45歳とかって書かれてるから、そうすると少しね、テンションのレベルが違ってくるよね。
で若く見えるって皆さん言いますよね、40代男性の
人。そう若々しいって自分も言うし、言われたことがあるとかも言うよね
そうなんですよ。で誰に言われたのって聞いてみると、なんか、キャバクラのお姉ちゃんだったりとか、あとはなんか会社の後輩だったりとか、なんていうのかな、こう利害関係がある女性に言われてるんですよね、っていう、
ね、お世辞よ、お世辞、
そうお世辞なんですよごめんなさい皆さん、お世辞なんですよ
そう、でもね、外で会って若いですねって言われて、でその人が本格的に自分に興味を持ってくれるような、チャンスがあればね、それは素晴らしいと思う。だから先ほどね、言ったように、結婚相談所での出会いっていうのはやはり数が出てしまうっていう意味ではやっぱ現実的よね。やっぱりこう年金とかだって数で判断されるわけだし、で、ね、頭のいい人だったら子供が、自分が45歳で、これで来年結婚して子供ができたとしたら、何歳になるまで僕は子供の学費を払い続けるかとかさ、そういう現実が待ってるわけじゃない？それと同時に奥さんも、ね、自分は今25で、年の差で20歳年上の人と結婚して、自分は45なのに相手はもうおじいちゃんだみたいな、そんなこう計算だって誰でもできる。だからね、このエリートの男性で自分はもう45から50過ぎてアラフィーの人とかが平気でなんか28歳ぐらいがいいって言うと、私なんか目が点になっちゃう。
ゲテない。
ね。なんか自分は、体はね、鍛えてるし、若々しいって、思ってるけど、一生そういう人いないからね。で、結局、70、80歳ぐらいで、やっぱり体力的に限界が来るわけだし、早い人なんか60代後半でね、なんか認知とか始まっちゃうわけだし。
そうですね。
ってことを考えると、女性側だってそういう心配があるわけよね。相手がね、年上の人を選んだ場合、そういう、介護が始まるのが、なんかとっても早いんじゃないかって心配。そして、 なんかやっぱりね、4、50代ぐらい、まあ50代前後ぐらいの男性っていうのは、まあ、世代が違うから、会話の内容や、まあ好みとか、まあ社交、まあ彼らの周りの友人が同じぐらいの世代の人ばっかりなわけじゃない？そう思うと、なんかね、子供は自分で育てた時に、なんかじいさんばあさんの会に参加するような感覚よね。なんか上司とか、たくさんこういるような環境で、まあ、それでなんか楽しみっていう人いないかも。
そうなんですよ。で、この間テレビでちょうどやってたのが、20代、30代女子の人にインタビューをしてて、おじさんだと思う年齢はいくつからですかっていう質問に、まあ、アンケート取ってたんですけど、結果43歳っていう結果が出てて、私と同じだなと思ったんですよね。43歳から、男性の婚活って途端に厳しくなりますよね。
本当に変わる。まず20代から申し込みが来なくなるし、30、そうね、申し込みがある人っていうと大体36、7、8、8歳ぐらいかな。が一番若い人かな。
でも42、3歳の男性は35以下と結婚したいっていう人が多いんですよ。
そう。なんかそう不思議だよね。会社やってる人とか、オフィスで若い人が日々いるわけじゃない？っていうことは、彼ら、まあ、そういう上司にとって若い人は常に恋愛対象になるっていうことって考えると気持ち悪いよね。
ああ、それはちょっと、まあ、女子の立場からすると、ちょっと、っていう。そうですね。
だって上司だと思ってるのに、その上司は、なんか自分も対象として捉えるんだっていうことでもあるって考えると、ちょっと、ちょっと気持ち悪いね。女子としてはね。
で、たまにいるんですよ。アラサーの女性会員さんが40代前半の男性とお見合いすることはあるんですけど、やっぱりお見合いのフィードバックを読んでみると、上司と話してるみたいで恋愛対象にはなりませんでしたって、まあ大体十中八九書かれてる。
で、ね、なんかやっぱり、ね、20後半とか、アラサーの女子としては、まあ、その相手が、まあ、中にはね、相手が、なんかもの素晴らしい、こう、まあ、写真ではタイプで、年収も高く、こう、なんか社会的にも、こう、なんだろう、自分の周りが羨ましく、思うようなステータスの男性とお見合いはしたいっていう人はたまにいるけど、結局会って数ヶ月交際しても、なんか男性のペースが違うっていう結果が多いかも。男性は見せるの好きよね。僕はこれ持ってる、あれ持ってる。こういう人脈があり、いや、こういうところで、ご飯も食べに行ける、連れてあげるね、とか、夢をね、たくさん与えてくれるけど、なかなか結婚進まない。っていうのも過去に何回かありましたね。
ありましたね。で、まあ、40代男性でかたくなにやっぱり35以下と絶対結婚したいってこだわり続けると婚活が難航しますよね。
難航、すごい難航する。そう。そういうエリート男性の、特徴と言ったらなんですけど、まあ、ちょっと勘違いしてるなって思うのは、自分が選ぶ立場だと思ってること。自分がこれだけアチーブしたから、ね、自分をノーっていう人いないでしょっていう考え方の人。が、割と多いのよ。みんな自信持ってるのよ。だ
自
け
信持って
ど、
ることはいいことだけどです
そう、
ね。
だけど、現実のことを考えて、相手の立場で 考えたときに自分はどういう立場かっていうのを一つ忘れてるっていうのと、もう一つは、なんだろう、いつも同じ結果につながるなら何か一つ変えろっていうことよね。
うんうんうんうん、
で、ヒントの三つ目は、まあ自分に自信があるのはよし、すごい立派で、まあ素敵なプロフィールをね、お持ちの男性いっぱいいるんだけど、だけど、自分より若い男を忘れてるよね。
ああ。
自分より若い男たちが競合相手だっていうのをね、もうなんか視野に入ってないの。
はあ、なるほど。
確かに。
結局、自分が狙ってる子たちは、年近い人の方がいいもん。
そうなんですよ。今はお金で動かないんですよね、女子が。
うん。で、まあ、で、今の時代、稼いでる男性いっぱいいるから、
はい。
男性30代ぐらいでもね、もう余裕で、もうルックスもいいし、もう肌もプリプリで、みたいな、っていう人が、やっぱりいるから、女性からしたらそっちの方がいいもん。
そりゃそうですよ。
何十歳になってもそっちの方がいいと思う、女性は。
はい。そうなんですよ。アラフォー女性だって、やっぱりアラフォー女性になると今度年下くんがいいって言い出すのはやっぱそこですよね。
は
あ。そう。上司みたいに、さらにほら、アラフォーで、ちょっと50、年上とか見ていくと、さらに上司になって、取締役の、昭和の取締役みたいな。なんか会話もちょっと固くつまらないみたいな人よりは、ちょっと弾むね、今風の会話ができるような人の方が断然いいもん。
うん。
うんそうなんです。
で、年上の、年下がいいっていう男性のね、コメントを今ちょっと思い出したんだけど、30代前後ぐらいの女性って、何に対しても、やってみよう、イエスって言うのよ。
うん。
だけど、アラフォーの人たちって、重たいのよ。準備が大変、これもあれも、あそこはこれも、みたいな、とにかく情報や経験値がたくさんあるから、すぐにね、パッとイエスって言える人がね、激減してるの。で、エリート男性ってフットワーク、ね、軽くて、これもあれも挑戦みたいな男性が、やっぱり、まあ、その辺、そういう男性がアラサーの人がいいっていうのは、まあ、分かる気はするんだよね。自分のペースと自分のエネルギーと合うのはアラサーの人たちだって言うんだけど、まあ、でも数字出ちゃうからねって考えると、まあ、これだけ数字違うと、ね、相手がどう思うかだよねみたいな会話はまあ、よくすることなのでね。だけど、アラフォーの皆さんね、これ聞いてたら、もう、とにかく自分が30代ぐらいだったことを思い出して、どれだけ好奇心があって、どれだけフットワークがあって、明日、なんかサンフランシスコ行こうかって言ったら、あ、行こうみたいな。なんかそれぐらいの、なんかこう、マインドセットあるとね、婚活変わってくると思う。もうだってみんな、だってさ、アラフォーの人たちってさ、ぐちぐち条件が、もう、すごい、条件カードがさ、トランプのように53、4枚ぐらいになるわけじゃない？
はい。
それでなんか、めくってるうちにさ、ね、1年終わっちゃうみたいな。
本当にそれ。
男性もそうよ。そのエリート男性なんか、これもあれもそれもってやっぱり持ってるから、うん、もうフットワークいいようで、相手に対する条件がすごい固まってきちゃってるからで、選んで深く考えて橋渡れなくなっちゃうみたいな。
あとこだわりますね、だいぶね。あと譲れない、何も譲れないっていう男性が多いな。
ねえ、なんか譲れないっていう人、まあ、そこまで言うと私結婚できないと思うな。
うん。
だってね、他人との共同生活でさ、そんな譲れないことばっかりだったら、一人で生活してればって思うよね。
うん。まあ、一人の方が楽ですよね。
気楽だと思う。
うん。
だから大体50ぐらいな、50代になってくると女性は、独身の女性と、ね、こう、グループができて、一人で旅行行くのが気楽とか、仲のいい友達と出かけたりっていうのは、フットワークよくて、できていけることなんだけど、男性が50代ぐらいで独身だと、行動範囲にすごい狭くて、
そうですね。
ね、どこに、なんか一人でそういうおしゃれなレストランに行く人とかも、もう激減してきてるし、
うん、
なんかね、やっぱり、こうパートナーがいた方がいいなって何度も思うんだろうなって思うね、うん、
でもその時に婚活始めるんだと遅いんですよ。
まあね、遅くても全くやらないよりはいいとは思うけど、
うん、
その挑む時のこのマインドセットよね、
うん、
どういうマインドセットで挑むか、どれぐらい自分の立ち位置がその婚活市場でどういうものなのかっていうことをある程度知ってもらわないと、結婚相談所入ったからといって全員が結婚できるっていうわけでもないし、うん、思い通りの人と出会えるわけでもない、
うんうん
う
ん
う
ん、
っていうところがやっぱり現実だなって思う。
うんうんうんうんうんうん。
だからね、まあちょっとね、毎回ほんと毎回同じ結果だったら、今年は一歳年の希望を広げてみようとか、
うん、
まあね、本当にもう本当43からはの人が婚活中でこれを聞いてる方がいたら、ぜひとも、もし万が一ね30代の人と出会えたら、その人のいいところを3つ探して、変なところはちょっと片目をつぶるぐらいな準備でね、決めていかないと、あっという間に46歳になっちゃうと思う。
うん。
で、もっと大変になると思う、婚活が。まあ、深刻なお話ですが、
現実です。
現実ですので。ぜひぜひ、これを機会に、ね、お相手とか婚活に対する、こう、マインドセットを変えてもらいたいね。それで、あと写真よね。写真も若々しく撮ってもらうのはいいけど、その若々しい雰囲気でお見合いに行ってくれないと、やっぱり、お相手も、その写真の人だったら会いたいけど、上司が現れたら、えー、って思っちゃうから。
そうですよね、びっくりしちゃいますよね。
そう、びっくりした。ね、奇跡の一枚とか、ね、あるからね。
あれありますね、奇跡の一枚。本当にほんの一瞬を切り取っただけなのでね。
そうなの。だから、まあ、自分の写真見て、で、このような雰囲気で挑む、このような人はどういう会話をするか、で、どういう会話がそのね、彼女の世代で受けてるのかとか、それぐらいエリートだったら下調べしていってもらいたいなと思うね。
いや
ー、けど
40代男性大変。
ほんとね、大変よ。で、あとは、まあ、40代男性のなんか、まあ、昭和のミステイクっていうのかな、感覚的に違う人たちといるんだから、ね、生活体系も違うのは当たり前って、なんか結婚してサプライズとかにならないように、ある程度自分も現実を見つめるっていう、勉強したの勉強、まあ、なんていうの、下準備をして、うん、それでもやっぱり若い女性と結婚して子供が欲しいっていうんであれば、ね、もうこだわらない、もうルックスはある程度普通の人だったら OK でいいと思う。
うん、
でも究極のタイプとか追い続けてたら、もうタイプの人なんかもう周りの年下の男にバンバン取られてっちゃうから、
うん、でも婚活市場そうですよね、戦場だってみんな言う、そうそうそう、
戦場よ、
うーん、
男性も同じ、いい女性がいたらもう奪うしかない、
うん、本当にそうです、
うん、
のんびり構えてちゃダメよね。もう一人でいるのが気楽になる一方だから、そしたらもう結婚諦めるしかないみたいな感じよね。そうだけど。
ありがとうございました。
結構大変って思ったけど、これ聞いてぜひね、ちょっとこう気合い入れ直していただくとか、あるといいな。
で、決して悪口言ってるわけじゃなくて、ヒントになればと思っ
そう
て、
ですね。
ね、会話に、まあ、ちょっとトピックスにして話しちゃいましたけど、まあ、でも来年はね、頑張って、もう今年は入会して、婚活するのがいいと思うし、アプリなんかで、やってるのは宝くじの1000万以上に当たるような確率でしかいい人に出会えないから。もう自分は今期だって思ったら、もう全国の結婚相談所を探して、入って、お見合いをスタートさせていくのが一番だと思います。諦めず。諦めず。諦めずよ。本当諦めず。ね、
そう
なん
です
か、
ね。
諦めず8年だっけ、10年ぐらいかけて、成功した会員さんがいるからね、現実。
そうなんですよ。それを思うと、諦めないって最強だなとは思います。
本当、彼女は諦めなかった。で、あと、なんか絶対、婚活無理なところに海外赴任した、東南アジアでもなんかもう本当に不安定な国に海外赴任中の男性の成婚も決まり、彼はなんか、初婚で、ルックスもちょっといまいちみたいな感じでね、ちょっと心配してたんだよね。しかも、なんか不妊治が最悪っていうところで、もうなんか、入会する時点で、いや、まあかなりハードル高そうだねって言ってた方がもうね、成婚退会されましたからね。いや、いるもんだなって。
まあ、たった一人いればいいって、たった一人。
その一人にね、出会えるかどうかっていうところがね。
一番難しいです。でも、今の生活して出会いがなかったら、ね、ゼロだから、一人ですね。一人出会えるようなことをしていたら、何かが変わるわけよね。っていうね、なんか、感じ。かな、今日は時間これで大丈夫かな。
あり
ありががとと
うう
ご
ご
ざい
ざ
ます。
います。4回にわたってジャスティンさんと共にお話伺ってきましたけど、ジャスティンさんどうでしたか？出演されて。
なんかこう今日何の準備もなくて、なんだろう、もう思いつくままに話すっていうのっていうのを体験したんですけど、割となんか、面白いですね。こういう、こう、なんか、業界の話を広めるっていうこと。なので、なんか、ネス作家がずっと、ポッドキャストをやってる、続いてるっていうのがよくわかりました。
本当ですか？のみさんどうでした？
外国人、男性の話はすごい面白かった。ちょっとね、外国人男性は栗山が一手に引き受けてるので、私はちょっとあんまり詳しくお話を聞く機会がなかったので、すごい勉強になりました。
毎回深いところまで話してくださったので、私も聞き入ってしまいましたけれども。ね、また機会があったら、いろいろお話ししていただけるといいなって思ってます。
ぜひぜひまた呼んでください。
4回にわたって、ジャスティンさん、ルミさん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうござい
あ
まし
りがとうご
た。
ざいました。